地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は草津立東医師会の提供で医療にまつわるタイムリーな話題を分かりやすく紹介してまいります。放送は毎月第1月曜日の朝7時からと、その週の土曜日朝8時に同じ内容でお送りしております。今回のテーマは甲状腺疾患です。講師として草津立東医師会理事で近江クリニック院長の酒井信義先生に来ていただきました。酒井先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今回のテーマは甲状腺疾患です。酒井先生、まず基本的なことをお伺いいたしますが、甲状腺はどのような働きをしているんでしょうか？
はい、甲状腺はですね、首のこの前のところに喉仏ですね、はい、このすぐ下に位置してまして、はい、ちょうど蝶々が羽を広げて羽ばたいたような形をしているんです、うん、それで気管を前から包み込むように存在しています、はい、大きさは縦が4センチほど、厚さが約1センチ程度で、重さは成人でだいたい15グラムから20グラム程度の小さな器官なんですが、はい、血液中にホルモンを分泌して体の働きを正常に保つ重要な役割を担っているんです。
ホルモンとはどのようなものなんでしょうか？また甲状腺のホルモンは体の働きを正常に保つ役割があるということなんですけども、具体的にはどのようなことを指すんでしょうか？
ホルモンはですね、はい、私たちが普段焼肉とかですね、そういうのを食べに行った時にホルモンというふうによく言うんですけども、はい、それとは全くの別物でして、うん、刺激するとか興奮させるという意味のギリシャ語で、はい、ホルメインと発音するんでしょうかね、これが語源だということなんですね、はい、で1905年明治38年なんですが、イギリスの生理学者アーネスト・スターリングが命名したというふうに言われています、はい、ちなみに現在100種類以上のホルモンが見つかっているんですが、世界初のホルモンの発見は1901年明治34年のことですね、はい、日本の生化学者高峰常吉らが発見したアドレナリンだと言われています、はい、生体内の情報伝達物質は全てホルモンと呼ばれており、うん、標的となる細胞の特異的なホルモン受容体に結合して作用を発揮します、はい、甲状腺ホルモンには一分子に3つヨードを持ったトリヨードサイロリン、これからは、T3 と言いますが、はい、それと4つのヨードを持ったサイロキシン T4 と言います。この2つの T3 と T4 の2種類が甲状腺ホルモンにはあるんです、はい、でそのそれぞれがですね、体のさまざまな器官に作用して、例えば代謝を促進させたり、うん、神経系の機能や心拍数、体温などを調節する働きに影響を及ぼしています、
はい、まあ、20グラムもないような本当に小さな臓器が体全体に影響を及ぼしているんですね、
そうなんです。もう少し具体的にお話しましょう、はい、甲状腺は主として T4 を産生しており、 T4 が肝臓や腎臓などの末梢組織で T3 に変わるんです、はい、で血中の T3 量は T4 の 1-2% 程度しかないんですが、うん、T3 の作用は T4 の5倍以上も強力とされているんです。 T3 や T4 の大部分はタンパク質と結合した形で存在していて、ホルモンとしては作用しないため、甲状腺ホルモンの働きを調べる際にはタンパク質と結合していない、有利型のフリー T3 FT3 と言いますが、はい、それとフリーの T4 FT4 を血液で測定します、はい、甲状腺ホルモンは食事から摂取した栄養素をエネルギーに変えて体の新陳代謝を促進したり、まだお母さんのお腹の中にいる胎児の成長に影響を及ぼしたり、子どもの体や脳の発育発達にも関与しているんです。
大変重要な臓器であることはよく分かりました。それではこの甲状腺に異常をきたした場合ですね、どのような症状が出るんでしょうか？
はい、それにはですね、甲状腺の機能が亢進した場合と低下した場合に分けて考える必要があります、はい、まず甲状腺機能亢進症についてお話しましょう、はい、甲状腺の機能が亢進しているということは、甲状腺ホルモンが過剰にあるため 代謝が更新している状態ということで、イメージ的には体の働きすべてが活発になりすぎたような感じでしょうかね。異常に汗をかいたり暑く感じたり、脈拍が多くて動悸がしたり、微熱が続く、あるいは疲れやすい、体重が減る、息切れがする、手足が震える、夜眠れないとかイライラするといったような症状が出ます。典型的なものにはバセドウ病というものがあり、
はい、
この病名を聞いたことがあるという人も多いと思うんです。
はい、バセドウという病名は確か最近芸能人でこの病気のために休養した方がおられたと思うので聞き覚えがありますね。
あ、そうですね、古くはですね、政治家の田中角栄さんとかですね、女優の那須目雅子さんですね、それから元ピンクレディの増田恵子さんとか、歌手の彩香さんなど、著名人にもたくさんの方々がバセドウ病を患っているというふうに報道されていました。
ではそんなに珍しい病気ではないということですね。
そうなんですね。調査によって若干異なるんですが、2、300人に1人の割合で見られると言われておりまして、男性の5倍とも10倍とも言われるくらい女性に多いんですね。特に20から40歳代の比較的若い女性に多く発症するとされています。ちょうどこの年齢は就職や結婚、妊娠や出産など大きなイベントが重なる年齢で、これらが病気の発症に深く関係しているのではないかというふうにされています。本来ウイルスや細菌などの外敵を駆除する抗体を作る機能のことを免疫というんですが、この免疫機能に狂いが生じて自分自身の体を攻撃してしまうことがあるんです。これを自己免疫疾患というふうに呼びますが、このバセドウ病は自己免疫疾患のうちの一つなんです。
自己免疫疾患ですか。
脳にはですね、下垂体と呼ばれる部位がありまして、甲状腺はそこで産生される甲状腺刺激ホルモン TSH と呼びますが、これで制御されています。通常はこの TSH を受け取る受容体に TSH が作用して甲状腺が刺激され、その結果甲状腺ホルモンが分泌されるんですが、この受容体を攻撃する別の抗体が作られると、脳下垂体からの指示がなくても甲状腺が常に刺激されてホルモンが過剰に分泌され、甲状腺機能亢進症をきたしてしまいます。これがバセドウ病で、甲状腺が腫れて大きくなります。また目玉が飛び出してくる場合がありますが、これは眼球を動かす筋肉やその周囲の脂肪組織に炎症が起きて腫れた結果目玉を押し出してしまうといった状態で、実は日本人にはその程度は軽いというふうに言われています。
なるほどね。ではこのバセドウ病の治療ですが、どのように行われるんでしょうか。
甲状腺ホルモンが過剰に分泌されないようにするのが治療の根幹です。病状や状況に応じて内服薬の治療、放射線治療、手術療法の3つから良い方法を選択します。まずお薬ですけども、なんといってもこれは手軽なんですが、再発したり薬の副作用で続行できなくなることがあります。放射線治療は放射能を照射するというわけではなくて、放射性要素アイソトープと言いますが、このカプセルを1回服用するだけという手軽なものです。数週間は体から放射能が少し出るために少し管理もややこしいんですが、神経質になるほどの線量は出ませんし、効果はかなりのものなので、アメリカではほぼ9割の患者がアイソトープ治療を受けているということです。手術に踏み切るのは薬で副作用が出たり薬で治りにくい人や甲状腺腫が大きい場合、あるいは忙しいなどが理由で通院できない方なんですね。いずれの治療も一長一短あるため、担当医とよく相談して決めるべきでしょう。
ではこの甲状腺の機能が低下した場合はどうなるんでしょうか。
甲状腺機能低下症ですけども、これは甲状腺ホルモンが足りていないっていう状況で代謝が低下している状態なんですね。イメージとしては先ほどの機能亢進症とは逆で、体の働きがすべて穏やかになった感じですね。汗が少ないとか脈拍が少ない、顔や全身がむくんだり体重が増える、眠くて仕方がないとか力が入らないなどの症状が出ます。また物忘れがしたり 気力がなくなることがあり、老化現象やうつ病だと間違われるケースも多いようです。典型的なものには橋本病というものがあります。
うん、橋本病、人のお名前でしょうか。
あまり聞き慣れないかもしれませんが、
はい、
日本の医師が1912年に世界で初めてこの病気に関する論文を発表したということで、その医師の名前を取って橋本病と名付けられました。
はい、
この橋本病は甲状腺に慢性の炎症を起こしている病態で、別名慢性甲状腺炎と言います。橋本病は先に述べた甲状腺機能亢進のバセドウ病と同じく自己免疫疾患の一つで、抗体が自分の甲状腺を攻撃してしまい、慢性的に炎症をきたして甲状腺機能が低下しているという状態なんです。
うん、橋本病の患者さんは多いんでしょうか。
先ほどのバセドウ病に比べると実はかなり多くて、
はい、
2,30 人に1人くらいの頻度で見られます。
うん、
またこの病気も比較的若い女性が圧倒的に多く、
はい、
発症頻度は男性の20倍以上ともされています。
はい、
ただ橋本病だからといって全員が甲状腺機能低下症をきたすわけではなく、無症状の人が多いようです。
ではこの橋本病の治療ですが、どうされるんでしょうか。
まずホルモンの量が正常で症状もなければ、
はい、
たとえ橋本病だからといって治療を急ぐ必要は全くないんです。
はい、
ただ症状がなくても甲状腺ホルモンの量が不足する期間が長いと、さまざまな臓器に支障をきたしてくる場合があるので、甲状腺ホルモンを薬で補う必要があります。
はい、
適正な量を服薬すれば副作用もほとんどなく、日常生活も普通にできますので、決して放置せず主治医とよく相談してください。
はい、わかりました。
はい、
甲状腺にはその他にどんな病気があるんでしょうか。
全身のその他の臓器と同じように甲状腺にも腫瘍があります。
はい、
良性のものと悪性のものがありますが、そのほとんどが良性とされています。良性のものは露放腺腫と呼ばれるもの、それから腺腫瘍甲状腺腫の2つに大別されています。
はい、
どちらも良性ですから通常は経過観察でいいんですが、3センチから5センチ以上の大きさになってくると手術も検討されます。
うん、
一方悪性腫瘍ですが、甲状腺の場合比較的予後が良いので良性のがんという人もいるくらいなんですよ。
うん、良性のがんですか。
はい、甲状腺がんには乳頭がん、露胞がん、髄瘍がん、未分化がん、悪性リンパ腫の5つがあります。
はい、
一番多い乳頭がんが甲状腺がんの約9割を占めているんですが、
うん、
10年生存率は 90% 以上もあるんです。
うん、
次いで多い露胞がんは4から 8% の頻度で、10年生存率は 80% 前後あります。
はい、
ですがその次の髄瘍がんは 1% 程度しか見られず、比較的悪性度は高いんですが、
うん、
それでも10年生存率は 70% 以上あるというふうにされています。
はい、
かなりのがんといえどもかなりの生存率が期待されているんですね。
はい、
甲状腺がんが良性のがんと言われるのはこういったことからなんです。
はい、
一方残りの未分化がんと悪性リンパ腫ですが、これは非常に稀ながんではあるものの、残念ながら悪性度が非常に強くってですね、さまざまな治療を行っても改善する見込みは大変少ないというふうにされています。これらの治療方法に関してはちょっと時間の都合もあり、今回は割愛させていただきたいと思います。
はい、甲状腺は小さい臓器ですけれども非常に大事な働きをしているということが大変よく分かりました。酒井先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のこの時間は草津立東医師会理事で近江クリニック院長の酒井信義先生にお話を伺いました。